大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日も、東京の私のホームスタジオと石橋さんのいる、京都の、KBS スタジオをつないでお送りします。ゲストは、特徴学紹介家、FMN サウンドファクトリーの石橋さんです。よろしくお願いします。今日は何を？
今日はね、2枚のレコードを紹介しようと思いまして、1枚目はポコペンさん、魚のポコペンさんと、
はい。
ユンボの渋谷さんが、2人でシングル版を作りました。
あら、一緒にやってる。
一緒にやってる。
ですね。
うん。
はい、はい。
メンバーはね、ポコペンさんがボーカーで、渋谷さんがピアノ。で、ユンボの工藤夏美さんがフレンチホルン。で、あと、うん、畑野敦子さんが、バイオリンとビオラ。という4人でやってるんです。
はい、はい。いいメンバー。
いいメンバーなんですよ。で、レコードは、ジャケットは西脇さん、坂の西脇さんが、絵を描いてるし、すごくいいレコードなんで、それを紹介しようと思います。
アナログ版で出てる？
アナログ版のシングルレコードです。7インチの。
ほんと？あ、それは聞きたい聞きたい。7インチだ。ジャケットって今見れたりします。あー、いいですね。すごいいいですね。あ、聞いてみたいです。
行きましょうか。A 面、A 面とか両方とも A 面か。片っぽの方は、ユンボの曲の鬼火っていう曲を、ポコペンさんが歌ってます。はい、ポコペンプラス渋谷浩二で、鬼火でした。
めちゃくちゃいいですね、これ。
うん、いいでしょう、すごい。
これも買っちゃおうかな。これまだ手に入りますかね。
出たばっかりなんでね、多分まだあると思うけど。
あ、本当に。
もう本当に、自主レーベル、なんていうとこだって。現実レコードか。渋谷浩二さんの
バンドキャンプから買える。
うん、買える。
名前はポコペンプラス渋谷浩二。後で買っちゃおう。
これね、ライブでもよくやってるんですけど、ポコペンさんが、すごいライブで、ギターの弾き語りでもいいですね。もう曲がそもそも、ユンボのすごい名曲だけど、ポコペンさんが歌うと全然違う感じですごい。いいですね。
本当だね。いやいや、これはすごいいいです。ユンボとポコペンさんって繋がってる。
うんとね、ユンボと一緒にやったことないけど、渋谷さんとは時々ライブで対バンとかやってたりする。
そういう感じなんだね。
渋谷さんがね、魚の大ファンなんですよ。
あ、
もともと。
そうなんだ。うん、
で俺も。
あ、じゃあこれ嬉しいよね。
持ってね、魚の CD があって、それなんかツイッターつぶやいたら、コピーして送ってくれたりしたことがあるんで。
そうなんだ。そうか、そうか。これはない。アルバムは出てなくてシングル版だけ
なんですか？シングル版だけですね。
もう一回ちょっとタイトルを押してください。
タイトルはないんですよね。要するに渋谷プラスポコペンで、鬼火が A 面で、はい、AA 面で頼もしい王子。
どっちも A 面ってやつだ。
そうそう。で、シングル版としてのタイトルはないですね。
興味ある人はぜひ、でも、放送される前に俺買っちゃおう。
配信もとか、データでも買えるから、うん。ただ、シングル版は、うん。シングル版は限定、枚数は限定だと思うけど、これの、裏面の AA 面の方も聞いてみましょうか。これはポコメンさんの作曲で、頼もしい王子です。はい、ポコペンプラス渋谷浩二で、頼もしい王子でした。
これもいいですね。今聞いてる間に買っちゃいました、バンドキャンプ。
あ、本当に？これね、アナログ版のシングルの方のジャケットもすごい印刷凝ってて、凸版と活版印刷と合わせたみたいな、うん、すごく贅沢な印刷をしてる。で、これ手に取らないとわからないけど。
なるほど。
手に取りたいな、早く。
アレンジはね、ポコペンさんと渋谷浩二さんと畑野さん3人でやってるみたいですね。
みんなでやってるんだ。これ録音どこでやったんだろう？録音もなんかいいね。
録音はね、なんて書いてあるのかな？スモールカーフィールドスタジオ？瀬川優太さんがエンジニアですね。渋谷さんの。
そう、なんか。
近くのスタジオなんかな。
なのかな。なんかすごくいい録音というか、すごくスーッとしてていいですね。これはなかなかの見っけもんでした。今日はまだ他にもあるんですか？
次はね、石岡俊さんのソングブックシリーズ。
はいはいはいはい。
がね、6枚目が出たんですよ。ソングブック6。それから2曲紹介しようかなと思って。
はいはいはい、それは聞きたい。
先週も話に出た今の東京の若手の人がもう総集結してみたいなアルバムなんですけどね。1曲とりあえずね、その CD の中から一番最初の曲のあちらの空を晴れてるやつを紹介しますけど、これ歌詞が細井徳太郎さん、はい、大友さんも一緒によく仕事やって。
はいはいはい。ギタリストの。はい。
が歌詞書いてて、で、歌が角堂真奈美さんで、うん、ギターが西田修太さん、で、ベースがマーティ・ホロベックさん、はいはい、で、ドラムとキーボードが石若俊さんっていう編成なんです。
もう、いいに決まってるメンバーだ
な。そうそうなんですよね。じゃあそれ聞きましょうか。あちらの空を晴れです。 はい、石若駿、ソングブック6からあちらの空は晴れでした。
これも買っちゃいました今。
すごいな。
これも出たばっかりなのかな。
うん、ほぼ出たばっかりですね。出たばっかりっても何ヶ月か経ってると思うけど。
なるほどなるほど。いやいやいいね。いつもながらだけど、
うん、
角度さもいいね。
うん、そうなんですよね。
この辺の人たちのシーン面白いな、
うん、しかもいろんなことやれるからね。
そうね、
うん。もう本当に今の若い人っていう言い方がすごい嫌やな、なんか。
もう俺らおっちゃんだから。うん、なんかこれ見よがしにいろんな、なんていうの、いろんなタイプの曲を混ぜるんじゃなくて、本当にただナチュラルにいろいろやってるって、うん、すごい俺好きなんですけど。もう一曲くらい聴く？
聴きますね。
聴きます。
これも歌詞は細井徳太郎さんで、角堂真奈美さんがボーカル、はい、石若駿さんがドラムとピアノ、で、ギデオンジュークさんがチューバ、で、はい、佐藤彩香さんが、ユーフォニウム、で、春田七海さんがトロンボーンっていう編成です。はい、台形のダンス。石若駿さんのソングブック6から台形のダンスでした。
はい。もう6枚も出てる。
そうそう、
ね、このシリーズ。
いや、6枚ともすごい面白い。すごい。
ねえ、角堂さんもすごいここで、なんていうの、角堂さんらしさがうまく生きてるというか、
うん、
いいですよね。なんかね、この辺の人たちが出てる池袋のカクルルってお店があるんですけども。
ああ、名前だけ知ってる。
そうそうそう、うん。なんかね、そこの周辺に集まってる人たちとそのお店の感じがすごくいいんですよね。
ああ、そう。
機会があったら石橋さんもちょっと一回行ってみるといいと思います。なんかちょっと変わった、すごいあれ何なんだろう、なんか古い建物で変わった建物で、噂によると昔中村東洋がそこにいたっていう。
ああ、そう。
噂が、うん、ある古い建物。
一応普段はお店としてやってるわけ？ライブで。
やってるんだと思うよ。うん、うん。
へ
え。なんだろうね。いいですね、あそこのお店は。なんかこういう、のが、生まれてくるような空気感みたいのがあって。
うん、
それこそ松丸圭とデュオやったりしたかな。
や
ったりとか、うん。加藤一平ともデュオやったりとか、2回しか僕出たことないけど。また連絡してみようかな。
なんかそういう場所があるのはいいですね、なかなか。
いいよね。京都はでもそういう意味で言うとすごく恵まれてないですか？昔からなんかそういう場所が、古いとこもあるし、新しいとこも
あるし。ああ、そうよね。まあ数はすごい多いね。う
ん、多いよね。なんか、都市の規模と人口の割には多い気がする。
そう。映画館も多いし、うん、ライブハウスも多いし。うん、やっぱり、ね、根が学生の街だからかな。
ね、ちゃんと学生が街の中に、なんていうのかな、普通に同居してるまんま街が発展してるのが、京都はいいですよね。
で、学校卒業してからも学生と区別がつかない人も多いしね。まるで学生の社会人も多いし。
ね、石橋さんもだってそのまんま、今は学生と区別つきますけど、そのまんまずーっとそんな感じでいたわけでしょ。
そうそう。
髪の毛のあった時代は。
見た目さえ覗けば学生みたいなもんかもしれんけどね。
そうだよね。見た目はとても学生に見えない。そうだよね。なんかそのまんま、大人になって年取っていく人たちがいっぱい
京都はいるような感じがして。
なかなか地方都市だとそうならないから、それ羨ましい。
ああ、京都はね、うん、なんか、地方都市といっても、その大阪があるから、大阪の隣っていうのはすごい大きいと思うな。
なんかそうだよね、大阪と京都って近い割にすごく文化が違いますよね。
う
ん、
違うし、やっぱ隣に大阪みたいな大都市があるっていうのがすごい大きいような気がする。
それは何？大阪みたいになるまいみたいな感じ。い
や、
じゃ
なくて、やっぱ
文化が、こう、大阪という風太を通して京都に来るみたいな感じの。
あ、そういう感じなんだ。なるほど、なるほど。
京都で独自の文化になるみたいな、そんな感じだと思うな。東京から直接京都来ない。昔からそうやと思うな。東京から直接京都には来ないでしょ、多分、文化ね。
なるほどね。
やっぱりどっか経由してくると思う。
東京はそういう文化ももちろんあるんだけど、なんかね、全部、なんだろうな。資本にどっかで絡め取られちゃうというか、企業とか、あと、大きな動き、この間までで言ったらオリンピックとか、うん、なんか面白いものが出てきても、なんか、どっか大きなレコード会社が絡んでくるとか、そういうのがあって、なんか絡め取られがちなんだけど、最近の、その、新しいシーンがそうじゃない感じがしていて、それがいいですよね、すごく。なんかそういうところとも普通に石若駿さんみたいにやってるけど、そうじゃないところともやり続けてるみたいな。
なんかさ、お金にならない感じでも、なんかちゃんとなんかすごいスタイリッシュで、こうシュッとしてやってるのがいいなと思って。お金にならない感じで、なんか、うん。お金なら、今まではさ、大人にお金にならない感じで、泥臭い感じで、ドロドロしたもんで、変にめちゃくちゃ前衛だったりするだ けど。
はいはいはい。
なんかそうじゃなくて、なんかすごい、シュッとしてるって言い方は、関西弁
でわかんない。シュッとしてるってすごい関西っぽいね。俺昔からわかんないんだけど、シュッとしてるってどういうことなの？
シュッとしてんの。
おしゃれな感じ。
おしゃれっていうか、シュッとしてるんですよ、とにかく。
え、ちょっと質問。石橋さんはシュッとしてますか？
自分ではしてるつもり。
全然わかんねえや。あれ？これそろそろ時間？大丈夫？
あ、そろそろ時間みたいです。
そろそろ時間だ。じゃあ、ということで、シュッとしてる話、ポッドキャストでしましょうか。俺、すごい知りたい。シュッとしてるってどういうことなのか。興味ある人は、ぜひ、ポッドキャストを聞いてください。ということで、大友良秀のジャムジャムラジオ。今日は、東京のスタジオと、京都の KBS のスタジオをつないで、FMN サンドファクトリーの石橋さんをゲストにお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大友良秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 石橋さんでシュッとしてる話をしましょうか。シュッとしてるって標準語に置き換えたら何なの？
標準語でないかな。
おしゃれとは違うんですよ。
おしゃれでもない。なんかね、おしゃれすぎたらシュッとしてないな。
シュッとしてるはいい意味で使う言葉ですよね。いい意味で使うの。悪口で使う。
あ、絶対褒める。悪口じゃ絶対。
褒め言葉だ。
うん、すごい、もう、100% 褒め言葉。
じゃあ、なんだよ、あいつ、シュッとしやがってとかっては言わなくて。
言わない。絶対そういう、うん、褒め言葉。あの人はシュッとして
やがって。ちょっと待てよ。じゃあ、石橋さんの周りで一番シュッとしてる人誰？
一番シュッとしてる人。
京都の人とかで。
京都でシュッと。
山本誠一は？
いや、違う。
それ。違うんだ。
全く違う。
全く違う。
すぎるから。
あ、そうか。日野くんは？
ああ、ちょっと違うかな。
ちょっと違う。
うん、
ピカとか鬼は？
え？いや、絶対違う。
ピカ絶対。あ、絶対違うんだ。誰のこと言うんだ？シュッとしてる。
シュッとしてる人ね。うん、ああ、高谷さんシュッとしてるかな。
あ、ちょっとわかる気がする。
うん。高谷さんね。尾崎さんもそうね。尾崎さんもそうね。
尾崎さん。
うん、ダムタイプの高谷さんシュッとしてるな。高谷さん
もそう。
夫婦はシュッとしてる。アート系。アート系にも限らないけど。
ノイズは？三河くん。
ノイズはシュッとしてる人はね、いないなぁ。
ジョジョ広重、三河。
いや、全く違う。ドロッとしてる。
なんかちょっと分かってきた気がするな。単純に見た目だけの話じゃない。
あ、違う。なんとなくね、その人の持ってるこう、感じとか。
なんか、なるほど。
泥臭さとか粘着さを感じさせないような。
で、なんかちゃんと。田舎っぽい感じはないってこと
ね。ないね。あの、地方の人間でやっても、その地方の泥臭さに染まってない感じ？
待てよ、英語だとクールに近い？
あ、近い。クールに近い、うん。うん、クールが一番近いかもしれない。
なるほど。じゃあ、かっこよくても暑苦しいのはダメね。
あ、そう、
ね。そう。じゃあさ、大丈夫かな？俺言葉選んでよ。大阪の人はあんまシュッとしてないんじゃないの？
いやね、実はね、でも大阪の、本当の大阪の文化ってね、すごいおしゃれなんやけどね。
ああ、そう。
どうだから、吉本とかのおかげで、ああいう感じのイメージがついたけど、はいはい、本当はすごいおしゃれな
ついた、
うん、人が多い。
そうか。
うん、シュッとしてる人本当にいると思うな。身の回りには
神戸は。
神戸はね、シュッと言うよりね、おしゃれなんです。もう最初から。
あ、そこが違うんだ、シュッっていうのとおしゃれと。
うん。ものすごくこう、ファッションとかに気を使ってなくてもかっこいい感じがするのがシュッっていう感じで。神戸はやっぱりファッション気を使う感じはすごいするね。すごい印象だけど。うん。
そうだよね。でも本当にすごいおしゃれな人ってファッションに気使ってなくてなんてことない服着てるけど、
うん、
シュッとしてるわけでしょ。そうか。難しいな、田舎もんにはそれ。田舎もん頑張っちゃうんだよね。都会でいると。そう。
だから東京なんて地方都市者ばっかりの、地方出身者ばっかりの街。
東京はシュッとしてる人いないっしょ。みんな頑張ってる人たちじゃない。
でもさ、さっきのほら、ソングブックの感じはすごい、音がシュッとした感じするよね。それだから、それはすごい。それで。
してるわ。あの辺シュッとしてる。
うん。で、それでその企業に絡め取られてないっていうのはすごい新しいかなと思って。
そうそう。昔は、ね、すぐ企業に絡め取られてシュッとしてないおしゃれになってくるっていう。そうそう。のが多かったけど、わかった。シュッとしてるの定義わかりました。なるほどね。やべえな、俺全然シュッとしてないな。イントネーションはシュッとしてる。
シュッとしてる。九州出身だからちょっとイントネーション違うかもしれんけど、シュッとしてる。
そうか。
うん。
シュッとしてる。それ九州ではそういう言い方ないの？
九州ではね、そういう言い方はね、ないかな。そう、近いのはないな。 関西だけやと思うな、シュッとしてるって言ってんの。
シュッとしてる。あの、イダテンやってる時に九州弁で俺出てきて初めて知った言葉で面白かったのは、せからしかだっけ。
ああ、そうそうそうそう。
あれなんだっけ、世話しないって意味だっけ。
いや、違う違う。あのね、めんどくさいとうるさいと、騙せ
だけ
があざ、うざいと合わさったような言葉。
そういうのが全部混ざってるんだ。うんうん、あれ、いい言葉だなっていうか、せからしかって、なんかでもどっかで完全に否定してない感じでしょ？
ああね、完全に否定するときも使うよ。
あ、使うんだ、うん。なるほど。別に背景に愛情があるわけじゃないんだ。
そうそうそう。あのほら、作業がものすごくめんどくさいの、こう、手順が多いのもせからしかっていうしね。あと子供がこう、うるさいときに、黙らせるときにもせからしかっていうしね。
あ、親が怒るとき、うんうん、ああ、そういうニュアンス
なんだ。子供が難ってるときにせからしかとか言って怒ったりするしね。
あ、言うんだ。うん、それ九州全般なんですか。
大体そう。うち長崎やけど、薩摩だけどもそれでも言ってたし。
伊達天は熊本だもんね。うん、金栗さんが言ってたのはせからしかってよく言ってたような気がする。
九州は
全然違うから。面白いね、方言ね。
うん。石橋さんはさ、俺から見るとすごい京都弁になってるような気がする。
いや、でもね、アクセントやっぱ違うみたい。
あ、違う。
京都人じゃないみたい。
俺、山本聖地に言わ、聞くとわかるのかな。
山本聖地に言わせると、エセ京都人って言われてるから、ね。
でもさ、山本ちゃんだって京都じゃない。
京都じゃないけど、それ大阪の人間やけど、大阪人からしてもそのエセ京都人。
あ、エセ京都なんだ。わかんない、俺全然。京都弁の基準が石橋さんになってるような気がするな。そういうことなんだね。でももう石橋さん住んで何年になるの？ 40 年くらい。
40年以上ね。
もっとか。
うん。40。
パッと切り替わります？京都弁と。
いや、もうね、九州弁はね、考えないと喋れない。
あ、やっぱそうなる。
もう、絶対無理ね。もう考えて意識しないと喋れないし、多分、うんうんうん、忘れてるのも多いと思うな。
え、小林さんって、九州、あの、京都、純粋な京都じゃないよね。
滋賀県人？あ、滋賀県人。
滋賀県人。
うん。
小林さんのアクセント、あの、訛りと京都の訛りはちょっと違うんですか？
やっぱ違うって。
あ、違うんだ。うん、小林さんも俺京都弁にしか聞こえないけど、やっぱ微妙に違うんだ。
関西の中にいたらわかるかもしれない、
ね。うん。最近ね、大阪弁と神戸と京都弁はなんとなくわかるんだけど、でもその石橋さんがの京都弁じゃないとこの上げ足取りたいんだけど、わかんないわ。
全然。いや、多分イントネーションはだいぶ違うと思うな。
あ、そう。
うん。
そうか。
逆に言うと同じ出身の人と喋ると、相手のイントネーションが九州弁のイントネーションっていうのよくわかるもんね。だから角藤さんと、うん、角藤さんとか喋ると、角藤さんの言葉の端々が九州弁のイントネーションがすごく出るから、すごく面白いね。
あ、そう。角藤さん。独特の喋り方するけど、石橋さんと似ても似つかないけど。
いや、でもね、あれはね、九州弁のイントネーション。
あ、本当に、うん、そういう感じなんだ。俺もそういえば、あの、地元の南東北の人だったら、この人南東北かなって分かったりするね。
あ、そう。
あの、東京の言葉喋ってても。
うん。
道郎さんくらい露骨に残ってるとすぐ分かっちゃうけど、あと、つぶやきしろとか、あれ完全に南東北北関東。
あ、そうなんや。
あまり。うん。そもそもあの、つぶやく感じが、北関東南東北っぽいけどね。
こっちからすると東北弁の区別がつかないもんね。
そうでしょ、
うん、
いやもうね、青森弁とか正直言って何にもわかんないよ、聞いてると、うん、外国語に聞こえる、
うん、
俺でも佐世保じゃないけど九州に行った時にどこだっけな、熊本の田舎に行った時何にもわかんなかった。
あ、
おばあちゃんが喋ってること
が。おばあちゃんはね、は絶対きついと思うな。多分自分のあの生まれ故郷に帰ってもおばあちゃんしゃべってわからないかもしれない、
ね、なんかね、うん、一言もわからないという経験は初めてだった、日本国内で。え、何言ってんだろうこの人って感じだったけどね。
うん、
そうですか。あ、すいません、なんかもうどうでもいい話になったけど今日はこんな感じですかね。
こんな感じですかね。はい、
はい、
はい、
ありがとうございました。
いえいえいえ。
じゃあまた次回来週ということで。
はい、ありがとうございました、はい。